今日恵まれいただく御言葉はエペソ人への手紙の5章31節から33節までです。エペソ人への手紙5章31節から33節。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日私たちにこの箇所から結婚の奥義を教えてください。二人が一心同体となること、そしてまたそのためにはまず父と母を離れること、本当に私たちが主イエスキリスト真の夫と一心同体となるということ、またこの世においても伴侶を得て産んで増えて地に満ちていくこと、このことを主を今日あなたが教えてくださいますように、語るこのしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、我々すべての思いと心と体をすべてあなたの御言葉に向け尽くし、そして今日もあなたの命をしっかりといただいて必要な養いを得させてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いつもはですね、火曜日に手術の礼拝の特別メッセージをしておりますけれども、明日火曜日はですね国民休日ですので、その代わり本日月曜日が茨城の方への出張の務めになります。ですので本日がいつも火曜日でしているメッセージをしたいと思います。で、昨日手術礼拝の中においてロトの妻とまたロトの娘たちについて見ていきました。ロトの妻とその娘たちに共通していることはですね、以前のものに振り返るということですね。ロトの妻は、その滅びゆく、そのソドムの町の愛さんをじっと見て、ね、目を凝らして見て、そして、彼女はにソドムの滅びが追いついてしまいました。ロトの妻は、ね、先のものではなく後ろのものに、一つとなってしまった。結婚の奥義は一心同体となる。今日のこのエペソの5章31節、二人は一心同体となるとあるんですけども、日本語の聖書ではこうですが、もともとは一つ肉となる。それがもともとの原文の意味です。ロトの妻は結局ソドムと一つ体となってしまい、滅んで、ね、永遠に塩の柱としてそこに留まってしまいました。首都エジプトとして来た荒野での民を、カイさんが行きなさいと言われたカナンの地に目を向け心を向けるのではなく、自分が生まれ出たエジプト、彼らの出身地はエジプトです。肉の出身地は、エジプトで、その肉はそこで生まれました。でも彼らはそこを脱出してですね、カイさんが示された地に行くべきだったはずが、でも彼らはエジプトを懐かしんでそこに振り向いたために彼らはカナンの地に行けず、またエジプトにも帰れず、荒野で滅んでしまいました。行くべきところとまた出てきたところ、その中間地点で、出エジプトの民もまたこのロトの妻も、そこで固まってしまう。 ですから皆さん、神の民、もう世から父の家から脱出して、そして本当に神様が示された約束の地に行くのがキリスト者の本分であり、またアブラハムも父の家を脱出して、そして、約束の地、神様が示された地へと入りました。でも、アブラハムと一緒に出た彼の父テラは、そのどっちつかずの中間地点、ハランというところで骨をうずめることになりました。召し出された者たち、それが皆さんです。教会は呼び出された者たちです。世から呼び出された者たちですから、皆さんはですね、そうであるからには神様が示された地へと行くべきなんです。進んでいくべきです。でも進みゆくことをそれを良しとせず、かえって もっといたところを懐かしんで、生まれ出てきた父の家を懐かしんで、そこに目を向けるならば、召し出された者たちはそれほど召し出されているわけですから、彼らほど惨めな存在はありません。どっちつかずになって世にも戻れないし、またかといって御国にも行けない、その中間地点で永遠に固まってしまうんですね。ロトの妻や、また出エジプトの民、またアブラハムの父テラのように。ですから皆さんはもう出てきたからには、もう出てきたその出生元、それに目を向けることなく、もう本当に進みゆくべきなんです。結婚の奥義、それはまず人はその父と母を離れということが、まずこれが前提条件です。父と母を離れること、そして、妻と結ばれ、二人は一体一心同体となる、ということです。ロトの娘たち、彼女たちは父親が、新しい地へと向かう、というところでですね、彼女は、自分の子供を得たいがために、子孫を残したいがために、世の成り立ちに従って、彼女は自分で考えました。彼女たちが出てきた元はソドムとゴモラです。平気でですね、父と寝るとか、ね、子と寝るとか、そういったことが行われておりました。平気でですね、同性愛も行われ、近親相姦も行われているようなところ、そこでですね、彼女たちは育ってきたわけですから、そこの基準に従って自分たちのところに、男性は世の習わしに従って来てくれない、じゃあ、ね、一応お父さんも男性だということで、そういう、本来結婚相手にしてはならないものを、また性のその対象としてはならないものを性の対象としてしまい、そうして、そのようなことになってしまったわけです。まずですね、ですから、本当に私たちにとって重要なことは父母を離れるということです。ロトは自分の娘たちを、その清く留める、そういう思いが余って世から引き離すということ、彼らはもともとツァールの町に逃げ込んだんですけども、でもその町にいることも恐れて、もう世間から離れて、自分は世俗の汚れから離れて清く正しく、ただ家族だけと生きるんだ、そういうふうに思っていた結果、彼らはそのようなことに陥ってしまったわけですね。大事なことは、世間から引き離すことよりも、もっと大事なことはですね、キリストというお方、誠の夫に嫁ぐということです。霊的に独り立ちすることの方が大事だということを昨日、私たちは学びました。霊的に独り立ちをするんです。確かに世から隔絶するということ、それもある程度は有益ですけども、でもそれだけでは完全ではないんですね。ただ単に世から引き離された状態で、それで両親のその中途半端な御言葉知識、中途半端な自分よかれでもって 御子供抜きで子育てすると、このロトのような状況に陥ってしまいます。本当に性の対象としてはならないものを性の対象としてしまったり、また歪んだ性意識がどんどん育っていってしまったり、そういうことになってしまいます。ですから私たちはまず御言葉によって子供を育て、また御言葉というガイドラインに従って私たちは歩んでいくべきです。若者のそういう高ぶるその情欲とかそういったものは御言葉に聞き従って、それでこそ若者は清さを保つことができる。詩篇の119編の方で昨日学びましたね。ですから私たちはこの身を清く保つために、そして本当に正当にですね、父母を離れ、そして正当に結ばれるべき相手と結ばれるために、御言葉というガイドラインに従って歩んでいくべきです。私たちが嫁いでいく先、それは天の御国であり、そして皆さんの誠の夫たるお方はキリストです。この結婚の奥義ね、それより人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。パウロは言っております。キリストと教会、結婚の奥義、ね、確かにこの世においては結婚というものがあるんですけども、でもその奥義とはキリストと教会にあるんです。皆さんは教会ですね、召し出された者たちです。世から、ね、取って選び出されて、世のものでなく天のものにされる者たちです。冒頭でお読みしました詩篇の45編、コラの子たちによるマスキール愛の歌です。これはですね、王女たちに、ある女性が王の家に嫁いでいく、そのことを歌った詩篇ですけれども、詩篇の45編の10節からのところをお読みします。詩篇の45編の10節から。娘よ聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。アーメン。ここはね、王の家に嫁いでいったある一人の娘に対する命令ですね。まずあなたの民とあなたの父の家を忘れようと言われております。王の家に嫁いでいくからには、その嫁いでいく先、そちらの方が主人となるわけですね。今まで育ってきた父の家、またその民、それは忘れるべきなんです。忘れるならば、そうすれば王はあなたの美を慕おう。私たちにはもともと美というものはないんです。でも何が神のためにとって美であるか、それは従順服従することです。アブラハムの妻サライ、確かに彼女は美しかったです。でも彼女が美しいと言われているその理由は、彼女のそうした外見的な美とか、あるいは耳飾りとか金のネックレスとか、そういったものではなく、むしろ夫に服従するということ、ね、黙って、沈黙して主人の言われることに聞き従うという、そういう内面の美しさ、それこそ神の民は身につけるべきです。私たちの嫁ぎ先はイエス・キリストです。そして私たちは父の家を忘れるべきです。この世において、生まれ育った、そうした世の価値観、世の道徳基準、世の、そうしたものは忘れて、神の国の価値基準、そ ちらの方にこそ目を向けるべきであり、そして主人たるもの、それは世のものではなく神の国のものであり、キリストが私たちの夫です。そうするならば、ね、私たちがその父の家を忘れる、世のことを忘れるならば、ね、王はあなたの美を慕おうと、この注意説がある通り、キリストは私たちのその従順服従という美をキリストは慕って、そして、私たちをもっともっと、ね、愛してもっと大事に育んでくださいます。そして結婚すると子供を産んでいきます。ここではこの詩篇45編の16節の方では、あなたの息子らがあなたの父祖に変わろう、あなたは彼らを全地の君主に任じよう。子供を産んでいく、そして代は交代していく、そしてそのこの王の家に嫁いでいた娘はやがて母となって子供を産んで、そしてその子供たちが育って、そして彼女の先祖たちに代わって全地を支配者、全地の支配をしていくようになる。皆さんもですね、命を生んでいくんです。キリストに嫁いで、キリストにあって皆さんはどんどん成長して、そして皆さんも多くの命を生んで増やして地に満ちていきます。だから私たちは本当に自分自身がどういうものであるのか、それをよくよくわきまえるべきですね。結婚、それは、ね、二人のものは一心同体となると言われているということはですね、本当に嫁いでいくべき相手、また一つとなるべき相手、それはよくよく気をつけなくてはなりません。パウロはコリント人への手紙の方でですね、あなた方は自分がキリストの体の一部であることを知らないんですか、キリストの体を取って友情の体とするのですか、そんなことは絶対許されていません。友情と交われば一つと一つ体になるということをあなた方は知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となる、第一コリントの六章の方に書いてあります。そういうわけで不貧困は避けなさい、ね、肉体が交われば一つ体、一つ肉となる、しかし主と交わるならば主と一つ霊となるんです。皆さんはキリストと交わったからにはキリストと一つ霊となっているんです。皆さんの霊、それはキリストと交わったならば、キリストご自身が皆さんのうちに住まわれます、ね、皆さんのうちにキリストがおられる、これはよく聞くことですね。キリストが皆さんのうちにおられるということであるならば、皆さんとキリストは一つ霊となっているわけですね。まさしく結婚の奥義ですね。だから私たちはキリストの似姿として、まさすキリストに似たものとして作り変えられていくべきです。まさすですから皆さんは世からどんどん離れていくべきです。出エジプトの民はエジプトを出発地点としてカナンの地をゴールとしておりました。また、このロトとその家族はソドムを出発地点として、産地をゴールとしておりました。もともと本来ミスカリたちはあの 山へ逃げなさい言われてたんですけど、でもロトはそのゴール地点を変えました。あんなに小さい町ではありませんか、あの町をゴールとさせてください。その町というのはツォアル、それでソドモゴモラのような人たちが住んでいる町、そこをゴールとしてしまって、本当に信仰的に中途半端な状態になってしまい、そして、ロトの妻はもう本当にさらに中途半端で、その行く途中で後ろを振り返ってソドモの町、滅んでいく町、父の家に相当するソドモを、振り返って滅んでいく様をじっと見入って、 そして潮の柱になって中途半端地点に固まってしまいました。アブラハムの父テラも本当にゴールというカナンの地を目指すことをその途中でやめて、ね、自分が産んだ子供と同じ町の、ね、もう死んでしまったその息子と同じ町の、ハランですね、その町に骨をうずめることになってしまいました。生まれ故郷、出てきた元を私たちは振り返ったりそこを懐かしんだりしたならないんです。皆さんは召し出された者たち、教会であり、教会ということはキリストの妻です。であるからには皆さんは嫁ぎ先キリストをこそ目指して進んでいくべきです。生まれ出てきた父の家を忘れるならば、王はあなたの美を慕おうと詩に書いてあった通りです。忘れるべきなんです。後ろのものを、出てきた元、出発地点はもう忘れて、ゴール地点を、キリストというゴールを、天の国というゴールを皆さんは目指して進んでいくべきです。そしてキリストと交わっているならば、皆さんキリストと一つ霊です。キリストが皆さんのうちにおられるんです。ですから皆さんをもっと、ね、キリストの似姿と なっていくために、この出発地点とゴールの間、今皆さんは走っているところです。キリストというゴールを目指して走っている、ね、キリスト者の中でもある人たちは、生まれ故郷を懐かしんで振り向いて、ロトの妻のように、またテラのように、中途半端なところで固まってしまう。でも皆さんはしっかりとキリストというゴールを目指してですね、進みゆくべきです。召し出された者たちはもう後戻りできないんです。中途半端クリスチャンほど惨めな存在はないと何度かこの場所で語っている通りですけども、皆さんですから、もう召し出されたからにはあとは先に進んでいくばっかりです。そして皆さんの夫はイエス・キリストです。嫁いでいく先はキリストであるからには、皆さんしっかりと王族としての教育を受け、王族としてのたしなみを受けるべきです。王女というものは本当にいろんな教育が施されます。知恵、知識が教え込まれ、またいろいろなマナーも叩き込まれ、王やがて嫁いでいく先においてどのようにして迎え入れられるべきか、どのようにしてその結婚相手と手を取ってダンスをするか、どのようにしてその立ち振る舞いをするべきか、それみんな叩き込まれている。ですから皆さんはですね、御言葉にあって新しい王に嫁いでいくために叩き込まれているんですね、教育が。であるからには皆さんはしっかりとその教育を受けるべきです。もう世のものに、以前のものに戻ってはなりません。以前のものを懐かしむものは、テラのように、またロトの妻のように出エジプトとして荒野で屍を晒していった者たちのように中途半端なところで固まってしまいます。どうか皆さんそういうことをすることなく、しっかりと王女としてキリストに嫁ぐ者として、そのたしなみ、その気品を身につけ、そしてキリストへと迎え入れられ、本当にキリストから皆さんの美、すなわち皆さんの従順服従を慕われて、ますます愛され、美しく愛らしく整えられ、育まれ、愛の御手のうちに大切にされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちは召し出されました。もはや世のものではありません。私たちは父の家を離れ、それを忘れ、そしてひたむきに進みゆき、キリストというゴールを目指して、後ろのものを忘れ、ひたむきに前向きに走っていくものです。どうかこの人生というその期間、その走っている期間をしっかりと私たちはその走るべき工程を走り終えることができますように、どうか一人一人のその歩みを、また信仰を守ってください。本当にキリストというゴール、そこがいかに素晴らしいところであるのかを主をますます分からせてください。振り返ってロトの妻のように、滅びゆくべきものをじっと見つめることがないように、 またそのような価値観にとどまることはないように、どうか私たちを導いてください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちのゴールであり主人である、嫁ぎ先である主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。